回目ですね。まあ、ここにですね、確認をしておきたいんですが、神のエコノミー、ね、これは英語なんですけど、もともとオイコノミアというギリシャ語であった。そしてそのオイコノミアというのは、神の家族の中で、キーワードは家族の中で、管理、あるいは配分、あるいは廃材を行うことである。ですからこのね、神が何を私たちにしているかと言いますと、家族を得るということ、それからその家族の中でご自分の富を配分し、そしていろんなね、私たちの生活とかも、廃材し、そして、ご自分のこの出現を目論んでいると。究極的にはこのローマ8章にあります、神の子たちの出現を待ち望んでいると、ローマ8章のですね、19節、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいると書いてあります。ね、私たちだけ、まあ、私たちこの古い体の中に、縛られて、そしてパウロが言うように地上の幕屋の中でうめいているわけですよね。うめいている。で、この体っていうのは相当に、制限が多い。で、非常に、私たちにですね、トラブルを招く。年取るとますますね、感じるんですが、この体っていうのはなかなか言うことを聞かないんですよね。というわけで、この幕屋の中で私たちはうめいているとパウロは書いて、そして本当は自分はこの幕屋を脱いでですね、主のもとに行きたいと言っているんですけど、だけど地上に留まる方があなた方の益になるとパウロは言っているわけです。というわけで私たちも、このできたらね、幕屋を脱ぎたいなというふうに思うんですよね。だけどこの幕屋を脱いで新しい体が与えられる。これはローマに、8章23節、ここにですね、もうちょっと先から読みますと、被造物自体も、滅びの束縛から解放される。そして神の子供たちの栄光の自由にいられる。私たちは被造物全体が今に至るまでですね、共に生みの苦しみをしていることを知っている。だからこのうめきっていうのは我々だけじゃないんですね。被造物もうめいているんです。被造物も。で、まあ今日で例の愛知の万博が、最終回だそうです。で、実は私、火曜日と、水曜日にかみさんと二人でね、行ってきたの。20万人です。で、ちょうど連休の合間だったから、まだ空いてたんですけどね。で、今日とか昨日はもうすごいでしょ。11時とかの段階で11万人とか行ってて、ものすごい数。でね、結構炎天下でね、2時間3時間の行列は当たり前。で、私が見たのはね、トヨタ館っていうのを見たのね。で、これはロボットがダンスするの。ロボットがね、トランペット吹いてね、あれ結構すごかったですよ。で、人気がある。で、2時間半待ちました。2時間半。それから、あと、マンモス。マンモスを見て。それもね、1時間、10分か。70分ぐらい待ったの。ね、でね、ベルトコンベアに乗りますとね、スイスイスイスイスイって通りか抜けてですね、ほんの30秒で終わる。30秒のためにですね、70分炎天下で待ち続けるというね、こういう忍耐をね、訓練されて、信仰と忍耐が試されるというのが万博でした。せっかく待って待って忍耐してね、見たらね、これでおしまいってなのが結構あるんですよ。ね。で、その時にですね、まあ、この体が非常に疲れる。ね。で、この体の中に我々は拘束されているっていうのをみっちり感じることができるんです。 で、本来私はね、あんまりそういう、人混みに行くっていうのは、好きじゃなくてですね、特に行列するなんてのは大嫌い。で、人がいいっていうものは僕はダメって言うんですよ。ね、大衆がいいっていうものはダメ。で、人がダメっていうものはいいっていうふうにね、どっちかと天の弱を私はやっているんですけど、まあ、一生のうちね、何回かぐらいはいいかなと思って行列してきました。忍耐。そして信仰が試される。今我々まさにその段階にいるんです。行列してるんですよ皆さん。わかります？神のね、神のねパビリオン、神のパビリオンにね入るために今私たち行列してるんです。行列。わかります？そして炎天下でね、炎天下でその中でね我々うめいているんですよ。これがあの万博行ってですね与えられた。ビジョンっていうかイメージね、私たちの置かれた立場、行列しているんです。その中で全被造物と一緒にうめいている、うめいている。そして究極には、ここに書いてありますね、23節、そればかりでなく御霊の発法をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいる。これが究極の救いです。ですから私たちの救いというのはどこから始まりましたっけ。私たちの救いはまず霊からです。そして今私たちのこの魂の部分が救われつつある。そして究極的にこの体ね、皆さんご自分の体好きですか？鏡に映してポーズとって、ちょっとキモい世界ですね。この体を、脱ぎ捨て新しい体をいただける、これは瞬間的に行われます。わかります？今魂のね取り扱いっていうのはかなり時間労力そういうものがですね要求される。で、その時に私たちの側に要求されるのは、まあ、後で言いますが、忍耐なんです。待つことです。待つこと。しかし、主が来られて、この体が贖われる時は瞬間的です。わかります？マンモス見るのと同じ。70分待って。すっ、あっ。栄光に、あって。簡単です。あのね、病の癒しとかいろんなトラブル。その瞬間に全部クリアになります。キリストは十字架でね罪を負い病を負った。だけどその癒しが現れるのは、これはね今僕ら時間の中でこう生きてますよね、とどの段階でどういう形で何を通して癒しが現れるかっていうのはそれぞれなんですよ。いろんな形で、例えばドクターを通して、あるいはいろんないい薬を通して、あるいは癒しの賜物を持っている人を通して、あるいはね、奇跡的に癒されるかもしれない。だけど、この現れ方っていうのは、このベルトコンベアの上でですね、いろんな形で現れていく。もしかすると、僕らが生きている段階で現れない人もいるかもしれないんです。ですから、ウォッチマンニーっていうのは、その現れは、ある種の制限がある。私たち時間と空間の中に生きてますからね。だから癒しがなかったら信仰がないとかそういうのおかしいんですよ。これは神の主権でどの段階でどういう形で現れてくるか、これはその時々その人それぞれですね。で、その癒しっていうもので信仰を図るべきでない。わかります？賜物とかそういうもので信仰を図るんじゃないんです。で、私たちはその時間の中に制限されていますから、もしかするとその時間流れの中でね現れないかもしれない。見かけ上、例えば癌で召されるかもしれませんよ。あのイギリスのキングダムフェイスの、ジョン・マッカイは癌で召されましたから。ただし彼は亡くなる前に3回ね、Thank you Jesus, Thank you Jesus, Thank you Jesus とそういう言葉を残して輝いて召されていった。素晴らしい、神の栄光を表すの。ですからそういう意味でですね、我々の今の時間の流れの中で何が廃材されるか、何が私たちに与えられるか、これは主の主権ですが、この瞬間には瞬間的に栄光に入ります。エメン。瞬間的です。瞬間的、あっという間、 もうあらゆる苦痛から、あらゆる困難、あらゆるトラブルから、ね、我々は解放される。だから我々今ね、神のパビリオンに入る。ね、待っているんです。そして、愛知博の方は待って待って、見たらなんじゃこれはっていうのがあったんですけども、神のパビリオンは失望に終わることはない。絶対がっかりさせませんから大丈夫です。大いに期待して待ってください。忍耐です。忍耐。ね。でこれが神の、究極的な目的なんです。神の子たちを出現させる。で、そのためにいろんなこのね、ご自分の財産、あるいは、我々に対する廃材、いろんなものを私たちに安売してくださる。これがエコノミーです。さあ、そこで前回、タラントの話をしました。マタイの20何章でしたっけ、マタイの25章でしたっけ前回は、そうですね5章20、マタイ25章の、14節からですね、お話をしていたわけです。でこれもう一回見ていただきたいんですが、マタイ25章14節、でここにこう書いてありますね。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出て行く人のようである。で、彼はおのおのその能力に応じて一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけたと書いてあります。でこの一タラントの量がどのくらいっていうのは前回言いましたよね。六千デナリ、1デナリっていうのが当時の何でしたっけ、1日分の給金でしたね。だから6000日分の給金を我々に委ねてくれる、これが1タラントです。ですから1タラント得るっていうことは6000日分の給料もらってるんですよね。前借りしてるんです。前借り、6000日っていうと約20年、20年分の給料前借りしてるんです我々、最低でも。これが1タラントです。で、この時に大事なこと、15節、ね、ここ見てほしいんですが、彼は、おのおの、その能力に応じて配分を行うんです。で、これギリシャ語を言いますとね、このおのおの、そのっていう言葉は、ペキュリア、英語で言うと、特異的な、その人とそのと、にとって特異的な、能力。能力はギリシャ語ではデュナミスという言葉を使ってます。デュナミスっていうのはダイナマイトの語源ですよ。デュナミス。ですから、個々の人がね、それぞれに特異的なそのデュナミス、能力、力を持っている。その能力に応じてタラントを配分しているんです。わかります？何を言いたいかっていうと、よく聖霊派であるね、注ぎ注ぎとか賜物くださいとかやってるでしょ。で油注ぎの器のところ行って暗示して賜物もらってきたとかやってるでしょ。そういうのってのは聖書的ですか？ No。 見てください、その能力に応じて配分する。わかります？油注ぎの器から何かをもらったから能力を得るんじゃないんです。その人それぞれの能力に応じてタラントが配られていくわけ。考えてください。自分のね、お子さんがね、例えばね、幼稚園ぐらいの時にですね、子供にね、10万円預けます？預けます？預けないですよ。その子供がきちんとお金を使うということを学び、その能力を養った上で、親はそれを委ねるわけでしょ。ですからまずね、私たちがこのタラントを受けるための条件、あるいは神の側から行くと、このタラントを配る、配分する原則です。それぞれが持っている特異的な能力、あるいは力に応じて配分が行われるということです。これ忘れないでください。いきなり何かボンともらったから俺はこれができる、そういう働き方、あるいはそういうね、分配の仕方を神はしません。そういう、なんていうのかな、まあ、 イギリスのコリン・アーカートの言葉を言うと、セルフィッシュな。セルフィッシュってわかります？自己中心的な賜物の受け方、あるいは能力の受け方。これはね、神はそういうものに応えませんよ。だって我々が中心ではなくって誰が中心なわけ？主です。ですから主権は向こう側にあるんであって、こちら側にあるわけではないんですよ。だから私はね、あの油注ぎの器のところに行って癒しの賜物くださいとかさ、ね、何々の賜物くださいっていうのって非常におかしいってわかります？私が望んで私がそれにね、何かしてもらうんじゃなくて、配るお方は我々の能力またこの力をよく知っていて、それに応じたタラントの配分をするんです。よろしいでしょうか。ここもう一回言います。おのおのそのっていうところは、それぞれ得意的な、ある人はこういう能力、ある人はこういう能力でね、得意的な能力、力に応じて、あるいは従って、ね、応分のタラントの配分をするんです。ここのところを間違えないでください。人間中心になってですね、あの先生のところに行って暗示もらえば、こういう賜物がもらえて、この先生から暗示受けるとこういう賜物がもらえる。こういうのはおかしいです。えめ？私たちの能力、あるいは力に応じて、主が配分するんです。ですから私たちが、じゃあ何をね、重要視するかということですね。このプリントの丸いに書いておきましたが、私たちがこのじゃあタラントを配分を受けるために何が必要になります？力、能力を養うことです。あのね、賜物だとか何かのパワー、いわゆるこうね、あの働きをするパワーとか、そういうのだけをね与えるっていうのはすごく危険ですよ。だって子供にね、切れるメスかなんかをね与えてごらんなさい。子供をどう使っていいか分かんない。ね。で、昨日ね、あの、お笑い系の人がやってたの、面白い話してたのね。子供の頃にピンセットをね、親からね、もらったらしいんですよ。ピンセットもらってね、親がね、その、なんか、どっかへ行くときにね、何々ちゃん、そのピンセットをね、このコンセントに突っ込んじゃダメよって教えてたんだって。ところが、子供そんなことも考えてもいないのにさ、ね、親がこうやっちゃダメよって言ったもんだから、こうやってやりたいなやりたいなって思い出しちゃったってわけよ。それ子供ですからね、そんなの何が起きるかなんてことは分からない。やっちゃったわけ。ズボってビーって言ってね、で家中の電気がねすっ飛んでね、でもう火が吹いたってわけよ。それまあ本人助かったらしいんですけども、これが子供に変なものを与えるととんでもないことになる。でそれから彼はね、その電気が怖くなっちゃってね、スイッチもこうやって入れられないんだって。スイッチもなんかこうやってこういうふうにねやらないとね、もうトラウマになってるってわけね。で静電気でねバチッとか来るともうダメなの。まあ私も静電気苦手なんですけどね。わかります？子供に下手なものを与えて下手なアドバイスするととんでもないことになってしまう。言わなければよかったんだよね。ここに入れるのはなんでそんなアドバイスするんか知らないんですけどね。突っ込んじゃった。私たちも同じ。いろんなね、そういうものをね、神からのものをただもらってね、それに対する管理能力がなかったら、それは何をします？自分にとっての益になります？災いになります。災いになる。ね。で、おとといかな、スーパードクターのね、ドキュメンタリーやったんです。スーパードクター。でね、かっこいいですね。東大出たね、脳外科医。ね、48歳か9歳でね、アメリカ渡る。そしてね、鍵穴手術って言いましてね、頭をね、こう、腫瘍なんかできた時にね、普通は大きく解凍していくんですが、その先生はね、ほんの2、3センチの穴からね、こうやってピンセットみたいなの突っ込んで、で、こう、脳腫瘍を取るんです。他の先生が取れないようなものを全部取るわけ。ね、そしてね、年間にね、何百例とオペしてるんですね。で、学会でね、論文なんか書いたってしょうがないと。患者を助けるのが自分の仕事だって、すごいかっこいい先生。それでね、今ね、まあ、奥さんと別居、別に悪い別居じゃないんですよ。ね、建設的な別居してて、で、ご自分で全部洗濯、炊事やるんだって。かっこいいですね。かっこいい。で、ああいうスーパードクターがですね、切れるメスを握ったらね、これはね、 患者を癒すんですよ。私がそういうメス握っちゃうとやばい。わかります？切れ味のいいメスは誰が持つかによってね、癒しもするし切ったりするわけよ。怪我しちゃったりする。同じです。このいわゆるそういう能力は全部その人の能力に応じて配分される。で、我々ね、この能力をね、従って養う必要があるんです。で、この能力っていうのはじゃあどっから出てきます？能力、例えばそのスーパードクターの先生はね、絶えずもう学ぶわけね、絶えず勉強する。そしてね、こう写真見るでしょ。で、これはとてもじゃないけど普通では撮れないね、撮れないと言いながらね、チャレンジしていく。で、その絶えずね、そういう名医と言われながらね、そこでね、俺は名医だぞとかね、ね、俺を医師先生と呼ばないととんでもないとかね、言うでしょ。牧師先生と呼ばないと怒るぞって人もいますけどね、医者先生なんて言わないですよ。大学だって教授先生なんて言い方しませんからね。そういうふうに何かそこにね、安住していない。絶えずチャレンジチャレンジチャレンジ、新しいところへチャレンジしていってるわけ。我々も同じ、この能力をいつもチャレンジして育てないとダメなんで、能力っていうのはどこから出ます？命です。この命がね、文化と言います。はじめに一つの受精卵が与えられる。それが二つに分かれるね、二つが四つに分かれる、四つが八つに分かれる。そして分化して、で、ある部分はね、ある部分は目玉になって、ある部分は心臓になって、ある部分は腸になり、ある部分は肝臓になるというふうに、一個の細胞からですね、我々の全臓器が作られていくわけ。これを分化と言います。分化で、今ES 細胞ね、ES 細胞っていうのはですね、その一つの細胞からね、ね、肝臓なら肝臓だけを作ることができる。あるいは心臓なら心臓だけを作ることができる。で、実際に今ね、臨床場面でもそれ、そろそろ使われつつある。例えば、心筋細胞を作るんです。ね、で、それを心筋梗塞を起こしてダメになったところに注射するわけ。ちょっとそれがね、また分裂してね、心臓が再生してくるんですよ。で、こういうの再生医療っていうんですけども、人間の体っていうのはたった一つの細胞から分裂と分化を繰り返して、いろんなそれぞれの臓器器官ができてくるわけね。我々は今キリストの花嫁とあると、同時にキリストの何でしたっけ、体でしょ、体でしょ。で、我々が持っている命はキリストの命を持っている、キリストの DNA を持っている。そのキリストの命が分化してくる。だから初めはね、自分の能力が何かなんてわからないんです。救われた当初、ただ主からね、救いを受けて、で、今まで自分の苦しんでいた問題からなんとか解放されて楽になったとかさね、自分がハッピーになったとか、そういうレベルでいるわけよね。そして、あなたはもう許されているからね、ありのままのあなたで高価で例えって言われて喜んでる、そういうレベルを過ぎます。それは分化していない。もちろん神はそうですよ、私たちのことをそういう目で見てくれてるけれども、わざわざそれをずーっと言い続ける必要ないんですよ。ね、だって夫婦だってそうでしょ。僕はあの君のことを愛してる、愛してる、愛してるって ずっと言い続ける必要ないじゃん。もうそのうち、まあ外国は別よ。ね、そのうち言わなくったってわかるでしょってなってくる。そうでしょ。で、お互いのあれ、その愛情とかそういう関係に信頼することができるようになるでしょ。だから言わなくったって済んでくる。だけども、そういうね、まだ自分が幼い時っていうのは言ってもらわないと困るわけ。あなたは高価でたっといありのままでいいんですよ、よかったよかった。それは子供の段階です。まだその段階では自分の能力というのが分化してません。だから自分がですね、満たされること、自分が恵まれること、自分が受けること、自分が何々されること、愛されること、許されること、みんなそれしか求めてない。私をどうしてくれんの、私のこと何とかして、私を何とかして、そればっかしでしょ。子供です。これはキリストにある子供です。今私たちはそういうところからだんだん成長していった時に、どういうふうになるかというと、自分の能力っていうものを見出していかなきゃいけない。体でしょ。だから私、パウロ言ってるように、ある人は手、ある人は足、ある人は口だ、いろんなその器官があるって言ってる。なのにそのことに対するね、意識がまずないんです。で、私が満たされて愛されて許されてばっかしになって、私私私私、そっから出ない人があまりにも多いです。そうじゃないですか。 だから日本キリスト教でいろんな流行が起きるわけよ。ある時はこういう流行、ある時はこういう流行。ね。で、人間関係を良くする方法だとか、ね。いろんなものが次から次へと出てくるでしょ。それはなぜか、自分を何とかしたいと思ってるからですよ。だけどそっから我々は成長しなきゃ。そしてその成長するときに、この能力を養っていく必要がある。これは自分の自己責任ですよ。いいですか？お医者さんもね、もう俺はね、立派なドクターになった。ね、もう俺はここでいいんだ。こういうお医者さんのところに行っちゃダメです。あのね、心臓外科でいるんです。ヤマトに。なんて言ったかな、あの先生。あのね、やっぱ学会とかでは全然認められてないのね。だけどね、心臓外科で年間何百例と手術してる。なんて言ったっけな、あの人。ヤマトのなんとか病院ってあんまり大きくない病院なんですよ。ところが全国からね、患者さんが来る。で、その先生がね、この前、週刊、文春館なんかでね、対談してたんです。阿川康子かな、なんとかで。ね。その中でこう言ってる。恐れを知らない人はダメだって言ってるんですよ。自分はね、一応まあ、名医だとか言われてテレビなんかも出てるでしょ。だけど、絶えず恐れを持ってる。例えばね、手術する。ね。オペして、で、一応全部うまくいって閉じた。ところがね、なんかこう、胸騒ぎがするんだそうです。あれ？何なんだろう、胸騒ぎがすると恐れを感じてね、大丈夫かと思ってもう一回開いてみるとね、大動脈に穴が開いてね、ピュッピュッと血が吹いてたとかね、そういうことがあるんだそうです、名医のオペの後で。彼は絶えずそういう恐れを持って一人一人の患者さんに対してね、そういう接し方をしてるんだと。もう絶対俺のやり方でやれば大丈夫だなんてことはありえないんです。絶えず恐れを持っているね、そしてその新しい症例にチャレンジしていくんだ。この姿勢なくしたらもう引退した方がいいんだ、ね、名医になってもうね、名前ができてですね、こうなっちゃったらもうやめた方がいい。そういう先生にはかかるべきじゃないですよ。絶えず我々かかる先生っていうのはそういうね、恐れを持ってる、あるいは研究をしている、追求している、こういう医者にかかるべきです。だから対価、対価ってダメ、はっきり言います。学会とかね、大学でね、名前の売れてる人っていうのはダメ。本当ですよ。心臓手術だって、あんまり大きな声で言っちゃダメかな。その、〇〇次第ってあります。〇〇次第。あそこ、年間50例ぐらいしかないんですよ。心臓手術。大学病院ですよ。年間50例。1週間に1例です。ところが、その先生は年間500例やってるんですよ。何百例とやってるんですよ。わかります？ですから、どこどこ大学だからいい。ね。町の病院だからダメ。絶対そういうことはない。むしろ、今ね、はっきり言いますよ。僕も東大病院の裏知ってますから。大学病院行ったらね、モルモットにされちゃうんです。いい？研究材料になっていいですよって暗黙の了解になる。診療は二の次よ。教育研究が大事ですから。もし本当にね、自分の病気を何とかしたいと思ったら、町のいい病院のそういうチャレンジ精神を持った医者にかかるべきです。絶えず、この能力を磨いて、ね、そして成長させてなきゃダメなんです。これで、あるところで終わったらそこでもう終わりです。終わりです。絶えず恐れを持ちながら、ね、絶えずチャレンジをして、この能力を養っていく必要がある。これが私たちの側の責任です。この時に、その能力に応じてタラントが分配される。タラントが。わかります？ですから私たちね、まあ最近のメッセージでずっと言ってますけども、これからの時代は自己責任の時代だって言ってます。その自分の生き方のね、に応じた何かを我々は経験していくんですよ。経験していく。さあそこでね、今日お話ししたいことは、じゃあこのタラントっていうのはまず一体何なんだということです。前回はお金の話で言いましたね、6000デナリ約20年分と言いました。しかしタラントって一体何なんですか。ここで言っているタラント、まあもちろんお金もあります、いろんな地位とかね、職業、いろんな部分もありますが、まず第一義的に、はい、プリント見てください。タラントはまず第一に御言葉です。御言葉です。 そして御言葉に対する理解力ね、それから御言葉を語り出す力、あるいは御言葉を分配する力。まず第一に我々の信仰の基本はどこにあります？印、賜物、不思議、予言、油注ぎの器、紅品、どこにあります？我々の信仰の基盤はどこ？御言葉です。御言葉です。御言葉から離れてなんで我々の信仰が育ちます？信仰は何から出るんでしたっけ？信仰は紅品による、信仰は油注ぎの器の言葉による、信仰は〇〇先生の言葉による、信仰はいい加減うんざりしてくる信仰は何によりました？信仰は、信仰は神の言葉による。神の言葉はキリストの言葉を聞くことである。御言葉です。そしてヘブル書にありますように、神は昔は誰によって語りました？預言者によって部分部分に分け語った。ジグソーパズルのようにね、こういう絵をですねバラバラにして、あなたにはこれだけ、あなたにはこれだけ、あなたにはこれだけっていうふうに配ったわけよ。でそれを全部こうパンパンパンパンパンって貼ってね、はめ込んでみると、ここに何ができるわけ、何の絵ができるわけ、キリストです。そして終わりの日には神は誰によって語るってありましたっけ？ヘブル書一章に、巫女によって、すでにちょっと見ときましょうね。ヘブル一章見てください。ヘブル一章の一節。ね。神は昔先祖たちに、預言者たちを通して、多くの部分に分け、またいろいろな方法で語った。時にはロバが語ったんですから。ね。この終わりの時には、巫女によって私たちに、語られるでしょうって書いてあります。語られました。エメン。もう語られている。この意味で旧約的な預言者なんてのはいらない。終わりの日に神は特別な油注ぎの器を立て、預言者を立て、使徒を立て、いらないって余計なお世話。皆さん、そういうのが出てきたら我々はどこに戻るんですか？御言葉です。ここに書いてあるでしょ。これはもう私に対する一タラントですよ。20年分の給料が前払いされている。えめん。なんでそんなとこ行きます？そんな預言者で私の元に来て神の言葉を聞け、主はこう言われる、嘘だよ。本当に御言葉預かってたらそんなこと絶対やりません。なぜ？聖書に対する冒涜です。キリストの言葉に対する冒涜じゃないですかね。今の予言っていうのは、この命の言葉をお互いに分与し合うことが今の予言なんです。教会を建てるんでしょ。もちろんそういうね、経輪的な予言もありますけれども、しかしそれはもっと控えめであるべきです。私たちまず第一に命です。そしてもう御子はすでに語った。これが私たちに対するタラントです。エメン。これから一生懸命語ってもらいましょう、一生懸命聞きましょうじゃなくて、これから一生懸命ね、どっか行ってセミナー行って聖会行ってね、一生懸命語ってもらうんじゃないんです。巫女はもうすでに語った。エメン。タラントです。私たちにもう与えられている。持ってる。僕らは持ってる。いいですか？自分が持ってると思ったらそんなところ行きませんよ。わざわざ紅品の聖火行くのもなんかすごい行列作るんでしょ、なんか知らないけどね、ゾロゾロで入れないと泣いてる人もいる。昔ビートルズがいて、ビートルズが来た時にね、ビートルズが見えないとか言ってさ、泣いてるお姉ちゃんいて、僕小学校の時になんでこのお姉ちゃん泣いてるのかなと不思議だった。なんでそんな行列作ってそんなとこ行くわけ？あらもう万博で十分だよ。マンモスで十分です行列作って人混みの中行ってさ、どうすんの？ファイヤーでバタバタで何になるわけ？それが全く無意味です。そんな時間と労力があったら御言葉を読みなさいって、聖書になんて書いてあるかをつまびらかに調べよう、ベレア人のようにね。もう神はすでに語った。これがタラントです。で私たちにはもうすでに何タラントが与えられています。最低で、最低で何タラント？最低で1タラント。1タラントは何年分？20年分です。何か皆さんに足りないものがあります？ これから預言者のところへ行ってもらうべきものがある？終わりの時代の格別なね、啓示かなんか幻が与えられてそれを聞く必要があります？ない、ない。私たちはここに戻れば全てがもうあるんです。これがタラントです。まず御言葉、私たちに対する最低20年分の1タラントである御言葉です。そしてもう一つはこの御言葉に対する理解力です。あのね、非常に不思議ですね。多くの人がね、こういう感想を漏らすの。はじめね、私のね、本だとかね、メッセージ聞いてもね、さっぱりわかんないんだそうです。だって言わないでしょ。あなたは高価でたっとい。あなたは愛されるために生まれてきたとかさ。あなたはね、人生の勝利者になるためにどうのこうのとかさ。あなたはどうのこうの。そういうこと言わない、一切。言わない。で、そういうものでね、こうね、こう、おだてられてるの。みんなね、その、なんていうのかな、子供みたいにね、その、おこもりされてるわけ。空海ってっとい、よかったよかった。ね、そこのところにいつまでもそこにいてさ、あのゆりかごでね、おこもりされてるだけなわけよ。で、私が語るとさっぱり分かんないんだそうです。本もね、分かんないっていうのね。前回来た方も言ってました。勉強会やってるんですけど分からないってで、ある聖霊派の有名な教会ではこの本は分からないから読むなと読んでも分からない言われてるって結構有名な名前があるところなんだそうですけどね。なんで？だからもう一つ面白いのはね、私がね、御言葉を引用してね、言うでしょ？とね、今まで全然線の引っ張ってないところを私が語るんだそうです。だから今まではね、こういうところ、こういうところって大体その引っ張るところが決まってんのよ。ね、例えばクリスマスの時になったら、ヨハネの3の16とかさ、ね、イースターの時にはこことかさ、だからもう聖書のね、このね、引用箇所っていうのがね、決まってるわけ。だって牧師のメッセージがもう大体何種類か決まってんだから。ね、年に、まあ、20、30種類があって、それをぐるぐるぐるぐる回してるんですから。ね。で、そのだんだんだんネタ切れになってちゃうわけでしょ。私たちね、いい？この御言葉を聞いても、理解力が伴わないと、全部人間的に解釈します。で、私が受け取れるところだけを取るわけ。受け取れないところは見ない、聞かない、見ても無視。だから全部ずれてきます。で、今の見てください。日本キリスト教を見てください。簡単、ね、一言で言って何ですか？ヒューマニズムです。そうでしょ？人を喜ばす。人を満足させる。人が気持ちよくなる。それが成功するコツですよ。ね、商売もそうですし、牧会もそうですけど、肉を喜ばせば成功します。みんなをホクホクさせれば、気持ちよくさせれば成功します。だけど、御言葉はそうじゃない。逆です、逆です。ね。我々、そういうね、人からの評価で測ったら、全然逆に行きます。私たちこの御言葉の理解力っていうのは、誰によって理解するかと言いますと、自分の頭だけじゃダメなんですね。第一コリント2章を見てください。こう書いてありますね。第一コリント2章のですね、まず、6節見ますと、こう書いてあります。しかし私たちは、聖人の間で知恵を語る。わかります？聖人です。我々ね、聖人にならなきゃダメなんですよ。聖人の間で知恵を語る。で、この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもない。この知恵とは、私たちの語るのは、隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものだと。神の知恵。それは、9節見ると、目が見たことないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうだって書いてある。わかります？いい？もう一回言いますよ。我々の目が見たことがない、耳が聞いたことがない、人の心に思い浮かんだことのないものを神を愛する者のために神が備えてくださった。だから、神の御言葉語ったって絶対わからないんです。 わかります？あのね、あなた方は世界で一つの花。ね、あのスマップが歌ってるじゃないですか。世界で一つだけの花ってね、綺麗に咲かせましょう。こういうのってさ、キリスト教会でもいっぱい語ってるでしょ。あなたは高価でたった唯一のね、この世に愛されるために生まれてきた、はい、咲かせましょう。世のものとどこが変わってます？あるいは、ね、24時間テレビで愛は地球を救います、あれとどこが違います？神の愛はコリアカと言ってます。センチメントではないって、ストロングだ、だからズバックサッと言わなきゃいけない時もある。病気の人に言いますと大変です。あとあと恨まれるよ、これは偉いことになってしまう私も多分ミスすることあるんですけどね、ズバッと言った時にね、病気の人の場合はね、これはあれですね、本当にとんでもないことになります。で、ただ我々は聖人の間で語る。そして、ね、愛はセンチメントではなくストロングだ、ストロングだ。で、このね、御言葉っていうのは人の心に思い浮かんでないんです。だからいいですか、未信者に語った時にですね、まず分かりません。あなたは世界で一つの花、その花をきれいに咲かせるために、神様に愛されるためにみたいなのっていうのは世の中の人どう？よく分かるんです。だけど我々が本当に語る、この聖人の間で語る神の奥義は何？神の奥義って何でしたっけ？いっぱいあるけども、大きな奥義は二つですね。一つは何でしたっけ？結婚の奥義。もう一つは臨在の奥義です。私たちはキリストの花嫁になり、新エルサレムになる。そして私たちのうちに神が臨在する。神はあんな祠にいる神ではない。私たちの中にいる神だ。世の中の人わかります？わからない。これが福音です。奥義を語れって書いてある。奥義は人間の心に決して思い浮かばない。だから人受けしません。絶対人受けしない。逆に言うと、それが開かれた人は幸いなんですよ。もしそういうね、硬いものね、こういう福音を聞いてそれに対してアーメンっていう応答が出てきてるとすれば、それは目が開かれてる証拠です。だから幸いなんです、幸いなんです。だけど普通はそれ開かれない、開かれないね。あなたは今ね、この試練を経れば必ずあなたはハッピーになります。あなたの結婚は祝福され、あなたの会社も祝福され、商売祝福されます、みんなハッピーになりますと、こう言ってればみんな気持ちよくなってくる。だけど私そんなこと一切言わないもんね。もうどっちかっていうと、なんかしんどいことばっかり言ってる我々はね、人の心に思い浮かばないもの、神の備えてくださったものは皆そうだって書いてある。エメン。神が備えてくださったものって何？タラントです。タラントです。タラントは人が理解できないんです。だから奥義です。簡単に分かってたまるかでしょ。そんな簡単にね、神が十字架で成し遂げたもの分からないですよ。人間は分からない。頭で考えれば考えるほど分からない。ではどうやって分かるのかね、こう書いてあります。10節、神はこれを御霊によって私たちに啓示された。誰が啓示するわけ？御霊です、御霊です。皆さんは信じた時に、まあ私もそうでした。聖書なんてものはもう読みたくもないしね、クリスチャンなんてのは大嫌いだったの。だけど御霊が入っちゃった、入っちゃったから、ある時に開かれてきちゃったわけよ。私と何か関係してます？関係してないんです。ただ私の責任は意思を用いて願ったんですよ。なんだかわけわからんと、聖書さっぱりわからん、分からせてくださいね。あるいは自分のさっき言ったように能力ね、これに対して、分かるように能力をね、自分で、与えて、主から与えていただけるように主に求めるとか、こちらから積極的に関わったわけ。そしたらば、御霊が私たちに啓示された。御霊は全てのことを探り、神の深みにまで及ばれる。同様に、人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているか。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知らない。私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けた。それは恵みによって、はい、恵みによってです。 ね、恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためだ。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用いる。あるいは、霊の言葉を用いる。新改訳の特徴はね、みんな御霊にしちゃうんです。御霊、御霊。そうなってね、これ霊、ね、その霊の言葉を持って、霊のことを説く。そして、生まれながらの人間。これ生まれながらっていうのは訳です。これは魂の人、原文ではこれは魂の人、魂の人は神の御霊に属することを受け入れない。それは彼らには愚かだ。また悟ることができない。なぜなら霊のことは霊によってわきまえる。これが福音です。タラントです。タラントです。ですからタラントっていうのはそんなに誰かにわかるものではないです。で、今ね、こういうね、福音でしょ？私たちの教会は、ね、町にある教会、お気軽にいらしてください。皆さんを大歓迎します。私たちのね、教会はオープンしてます。なんかね、お店開いてるみたいな。そうでしょ？教会とかさ、こういう神の言葉を聞くっていうことは、そんなに気楽なこと？聞いたらどうなります？聞いたらおしまいですよ。イエスかノーか迫られちゃうんですから。そうでしょ？イエスかノーか。ね。イエスを受け入れるか、キリストを神のことを信じるか、拒否しますか。それを迫るんだから、お気軽にいらしてくださいなんて言えます？皆さん。僕は言えないですね。責任があるじゃないですか。お気軽に来た人に語ったとする、その人たちがね、結局自分の永遠の運命を決めることになるんでしょ？お気軽にいつでもお越しください。商売だよ、それ。そうでしょ？我々は神の言葉を委ねられて語るならば、ちょっと覚悟して言わないと、そうでしょ？その人の運命変えちゃうわけよ。だからそんなね、世の中にこびるような福音はね、語れないです。じゃないですか？キリストが命を懸けて自分の血を流して全部を注ぎ出して完成した御業でしょ？それを簡単にそんなふうに安売りできます？安売りできます？できるわけがない。僕の友達でね、会社経営やってるのがいるんですね。アパレル系の。で、その彼がね、ちょっとやっぱもう今、少しちょっとこう精神的にやばくなっててですね、その、ブランド物、1万円のブランド物をですね、皆さんにご奉仕いたしますとか言ってね、980円で売りますとかやり始めちゃったわけよ。こういうのって商売として成功します？するわけがない。ブランド物をさ、この前僕言いましたね、私の時計980円だって言いましたけど、ブランド物を980円で売ったらもうそのブランドおしまいですよ。そうでしょ？ダイヤモンドってそうです。ダイヤモンドってね、あれどんどん取れてるんですよ。だけど市場に出さないんです。なぜ？デビアスとかああいうところがちゃんとコントロールしてるんですよ。供給をね、制限してるんです。で、ブランド物ってそうです。いろんなね、ああいうブランド物ね、余っちゃったらどうすんの？全部焼くんです。そうやってブランドイメージを保つでしょ？我々ね、福音をね、その安売りできます？キリストのブランドですよ、ブランド。それをね、980円ぐらいで売れます？私たち、この神の御言葉を語るってことは、偉い責任を伴っているということです。えめ？で、このね、御霊、霊によって、あるいは霊の言葉によって霊のことを説く。で、魂の人は決して分かりません。頭でもって魂でもっていろんなね、神学勉強して解釈したって分からないんです。分からないんです。ですから逆に言うと、このタラントが分かるということはまさに恵みです。恵みって書いてありますよね。恵みです。恵みによらなかったら分からないんです。新学校行って何が分かります？どんどんどんどん信仰を失うだけですよ。そうでしょ？命を失うだけ。恵みによってやっと分かる。霊で分かる。これがタラントです。で、私たちね、それから理解力ね、これを、頭をね、鍛えるっていうんじゃないんです。分かります？もう、相手、神の側の主権に服してるかどうかです。 そして開かれる時も順番があるしね、それから開かれるタイミングがある。だけどちょっと開かれるとあとは芋づる式にパッパッパッパッパッパーと開かれる。で面白いですよ、多くの人が私のところに証を送ってくださるんですけど、御言葉が開けるようになるとまず何が起きてくるかというとですね、自分の所属教会の牧師とトラブルを起こす。わかります？分かっちゃうから。だから必ずね、その牧師の言ってることが見えてくるわけ。これは聖書ではない、真理ではない、その牧師の意見だ、わかるんですよ。どうなるかね、その方だんだん聖書の学び会から外されちゃったりとかね、どんどんどんどん冷や飯食いになっちゃう。わおドクタールークは危険だとかね、いろいろ言われてるようですけど、感謝です。それ証ですよ。真理は人の魂でわからないんです。ですから分かってくると必ずね、そこにいるそのね、トップにいる人ね、この人をある意味で超えちゃいますからね、非常に不都合な存在になります。だから御言葉が開けると光を放って無学なものに知恵を与える。無学なものの方が光を得ちゃうわけですから、必ずそういうところに追い込まれていきます。だけども逆にそういうところでますます主との交わりが親密になって深まってきますからね。ですから逆に動かなくなってくる。今まではあの先生この先生でもって振り回された。しかしもうそういうものによっては一切振り回されなくなります。そしてもう御言葉も私のメッセージなんて聞く必要がない。聖書開けば直接に語ってくれるようになってくる。だからもうルークさんいりません、もうメッセージもいらない。だんだんね、もうそういう人が増えてくるね。カセットテープもね、多くの人が、注文してきてた。でこっちもコピーするの大変で大変でと思ってたら、だんだんもういいです、もういいです、もういいです。もう歩けます、歩めます、自分でやれます。どんどんどんどん自分で自立していくんですよ。そうでしょ？これがクリスチャンです。いつまでも僕のところに来て、ね、おんぶに抱っこなんて嫌だって僕は。嫌だ、私は自分の人生を自分で楽しみたいんだから。皆さんもそれぞれ立って。ね、それぞれ直接主から受ければいいんですよ。なぜ皆さんのうちにどなたがおられるわけ？真理の御霊です。その方に聞け、ね、もうモーセだとかエリアに聞く必要はないんでしょ。あの変貌の山で主は何て言いました？これに聞け。これって誰？巫女です。巫女は今皆さんのどこにおられます？霊のうちです。ですからその霊の中にある巫女から直接聞く、これがタラントをね、知るということです。そしてそれを今度語り出す、語る、お互いに真理を語る。でちょっと時間がなくなってきたんで急ぎたいんですが、4番見てください。タラントを投資する対象ね、前回タラントはまず第一に誰に投資するって言いましたっけ。自分の持っているものを誰に投資する、まず自分の精神的なエネルギー、時間、いろんなものを誰に投資するんでしたっけ。ジーザスです。そして今日見たいところはですね、まずタラントを投資する原則、前回株式投資の話もしましたけどね、株式投資でですね、いいですか、会社がこれから潰れそうな会社に投資します？明らかにね、金棒みたいに裏でもって不正決算やってて、ああいう会社に投資します？えらいことになりますよ。何百円かの株価がですね、何十円かになっちゃうんですから。でしょ、整理ポストとか行ったら1円2円になっちゃうんですから。そういうところに投資します？皆さん投資します？しない。私たちが投資する先はどういう会社に投資するんですか。これから業績上げて、これからどんどん拡大し、配当金がいっぱい入ってくる会社に投資するんでしょ。えめボロ会社に投資する人います？これから明らかに潰れるってところに投資します？するわけがない。私たちはね、ここの投資対象っていうのを選ばなきゃダメな。じゃあ我々が選ぶね、霊的な原則は何か。どこに巻くか。肉に巻くのではなく、霊に巻くと。肉に巻くっていうのはね、これから潰れる会社に投資します。霊に巻くっていうのはこれから発展する会社に投資します。ですから原則、投資の原則はね、株式投資ならば業績。こういうのをファンダメンタルズって言うんです。ファンダメンタルズ。会社の基礎的な体力、基礎的なそういうものを見て投資する。じゃあ、霊的には何かね、これはファンダメンタルズ。肉ではなく、霊に巻く。そして私たちがね、巻く対象はですね、これ3つ書いておきました。まず1、自分自身です。 皆さん、主はね、何て言いましたっけ、自分を愛するように人を愛せよと言ったでしょ。自分愛さなきゃダメですよ。自分を愛するということはね、鏡に向かって私はあなたのことを愛してます、愛してます、これちょっと気持ち悪いですよ、この世界は。これ病気ですよ、これは。私はあなたのことを愛してます、自分に向かって私は自分を愛してます、愛してます、これ病気ですよ、これはね。我々愛するっていうことは何、具体的に行動を伴うんです。そうでしょ。じゃあ自分を愛するってことはどうするわけ。自分を愛するってことは自分自身にまず何を語る、御言葉を語るんです。自分に御言葉を語るんです。これはタラントを自分自身に投資していることです。詩篇103編でダビデはそれをやっている、ね、自分に向かってですね、我が魂を主を褒めたいよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたいよ、我が魂を主を褒めたいよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。えね、皆さん、私たちますます若くなるんです。あのね、僕来年50、結構若い方でしょ50なんです、50だけどね、あの政治家なんかでも40いくつでさ政治家になったのいるけど、おっさんじゃないですかね、老け込んでる。我々若くなれるんです、若くね、生活背負い込んでね、こうなってくるとどんどんどんどん老け込みますからね。我々生活から自由、自由。この御言葉をダビデ自分自身に語ったんです。自分にメッセージするね。それから、これはもう何度も言っていますが、コロサイ 3-16 でパウロはね、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせと言ってます。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、まあ、これは兄弟姉妹に対して投資する、ね、お互いに知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、そして使徒賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて神に向かって歌え。これは前回言った主に投資することです。ですからこのね、コロサイ 3-16 にはまずね、キリストの言葉タラントを自分のうちに豊かに住まわせ、自分に投資するんです。それで同時に互いに知恵を尽くして教え合い、語り合い、戒め合え、また使徒賛美と霊の歌とにより主に向かって歌え。だからここに自分に対する投資、他人に対する投資、そして神に対する投資が全部書いてあります。えめ、私たちは自分自身に対して豊かにね、キリストの言葉を住まわせる。すでに持っているタラントを自分のものにしていくんですよ。自分のものに。いいですか。そして、もっと、ね、これも何度も何度も言っていることですが、ローマ8章5節にありますように、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考える。これ前回も言いましたけど、私たち何を考えるかがポイントだって言いましたね。肉に従ったいものは肉的なことをもっぱら考える。しかし、霊に従うものは霊に属することをひたすら考える。だから何をコントロールしてます？思うこと、考えることです。そして6節、肉の思いは死、霊の思い、これも御霊になってますけど、霊の思いは、あるいは霊に置いた思いは命と平安である。わかります？思いをコントロールするんです。思いをどこに投資するか、霊につける、霊のことを思う、これが自分自身に対する投資です。そして兄弟姉妹ね、今コロサイで言いました、互いに教え、戒め合い、霊の歌を持って賛美する。ね。それから、コロサイ 3-13。コロサイ 3-13。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。わお。 主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうせよ。忍耐です、忍耐です。ね、お互いの関係でね、必ずトラブル起きます。必ず。で、自己主張してればしてるほど絶対粘着ペタッ。でクリスチャンっていうのはね、一つ大きな特徴、粘着するクリスチャンが多いですね。ペタッとこうやってね、一旦恨んだらもう一生忘れねえ、ね、絶対覚えてる。怖いわ、恨まれるってこと怖いですよ。怖い怖い怖い、本当に怖いね、人の心の怖さっていうのはゾーッとしてきます。我々は許せ、あるいは許してもらうんです。その粘着から解かれないとね、ベトーと粘着があったらもうたまりません。それこそもうね、うん、化けて出られるんじゃないか。怖い怖い怖いです。もうそういう時はもうね、そこ外さなきゃダメです。外さなければ。そして、この時にですね、まあ相手の両親にね、触れればいいんですよ。こちらの姿勢によって相手がですね、触れられるんです。必ずね、相手はその場合ね、向こうから今度逆にね、謝ってきますよ。面白いですよ。本当に人の心ってそうなってます。必ずそうなるね。それが勝利です。相手ねじ伏せてこれでもこれからこういうのは勝利じゃない。こっちが引いてね、へりくだった時に相手が照らされて相手から謝ってくる。これが勝利です。それからエペソの 4-25、 エペソ 4-25ね、こう書いてあります。あ、4-25ないんだ、ごめん。あれ、4のどこでしたっけね。互いにですね、真実を語りなさい。隣人に対してですね、真実を語りなさいと書いてあります。どこですか。 4-25 はないんだな。どこでしたっけ。あれ、どこでしたっけ。互いに隣人に対してですね、真実を語りなさいという言葉があるんです。エペソ書。え、どこですか。え、あ、いいんですか。あ、ごめんなさい。あ、そうですね。4-20、あ、そう、はいはい。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。ね、私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだから。で、ここにある真実っていうのはギリシャ語ではアレセイヤという言葉なんです。アレセイヤ。で、これはね、真理とか真実。ですから真理っていうのは、キリストが成してくださった霊的事実。それから真実っていうのは、黒は黒、白は白ということですね。で、偽りを言わない。ね、互いに隣人に対して真実を語り合え。あるいはお互いのその真実を組み合えばいいんです。夫婦でもそうですよ。相手がね、ものすごくね、怒ってきてね、偉い言葉でこうやって来たとしても、相手の言葉に真実があったらそれに答えてあげるべきです。相手がただ自分を攻撃してきてね、そういう動機で来るんであればそれはどうでもいいんですけども、相手の心の中に真実な訴えがあったらそれを組んでやるべきです。ね、見かけはどれほどおかしくっても。真実を語りなさい。あるいはお互いにそれを汲み取る。真実を語りなさい。これが相手に対する投資です。撒いてるんです。撒いてる。撒くことです。ね。それから未信者に対して。未信者に対してはガラテア 6-9。我々は未信者に対してはガラテア 6-9。こう書いてあります。善を行うのに相手はならない。失望せずにいれば時期が来て刈り取る。で、我々ね、未信者っていうのは私たちの語った言葉で私たちを判断します。あの人霊的な言葉語ってる、素晴らしい、絶対言わない。未信者は何によって判断します。私たちの行動です。行動です。私たちの行いで判断します。ですから善を行えと書いてある。これは撒いてるんです。投資してるんです。特に一番難しいのは家族。家族に対して投資するっていうのが一番難しいじゃないですか。だけど善を行うのに相手はならないと書いてある。から第二テモテ 4-2、 第二テモテ 4-2、 御言葉を述べ伝えよう。時が良くても悪くてもしっかりやれ。寛容を尽くし絶えず教えながら攻め、攻めですよ、攻め、戒め、また進めよって書いてある。ここでね、いい、寛容を尽くすんですが、教えながらね、あなたは世界で一つの花、あなたの人生やり直せますってこうおだてるの、その人気持ちよくするの なんて書いてあります？責め。責めって書いてある。なぜ？キリストを信じないということは裁かれているということです。そうでしょ？責め、戒め、進めよって書いてあるんです。だから私たちね、未信者に対してそういうなんかね、こうね、ご機嫌取りはいらないんです。なんて書いてあります？責め、戒め、進め。これが御言葉を巻くということです。安売りしちゃダメです。砂糖まぶしにしてね、誰もが受け取りやすくする、これはインチキです。インチキです。それから、寛容を尽くし、絶えず教えながら、あ、今言いましたね、責め、また進めよ、ね、時が良くても悪くても御言葉を語る、寛容を尽くし教えながら、責め、戒め、また進めよ。これが未信者に対する投資です。結果は、結果は永遠の命を刈り取る。我々のもらったタラントをまく対象、もちろん神が大事です。主が大事です。そのためには思いがポイントでした。何を思うか、何を思いの中に置いているか。ね。それと同時に具体的に、まず自分にまく。兄弟姉妹にまく。未信者にまく。投資する。その投資はいつか必ず回収されます。これが神の法則です。何を撒くんでした？タラントは何でした？第一義的に御言葉です。祈りましょう。アレルヤ。おう、ハレルヤしよう。おう、しよう。おう、マハレナマサンドバ。おう、しよう、感謝します。あなたの永遠のエコノミーを感謝いたします。あなたはご自分の家族を得られ、ご自分の家庭において、ご自分の主権に従って、ご自分のタラントを配分し、分かち与え、あらゆることを配財してくださっていることを感謝いたします。まず主よ、私たちが自分自身のスタンスをはっきりと知ることができますように。ただ単に天国行きの切符を得たとか、ハッピーな人生を送るためとか、人間関係のトラブルから解放されるとか、病から癒されるとか、欠乏から解放されるとか、そういうレベルにとどまることがありませんように。私はあなたのエコノミーに預かるもの、あなたの道路者であります。神のチャイルドではなく、サンとなるためのプロセスにあることを知ることができますように。父親はチャイルドには委ねることはできません。その子が能力を養い、特異的な力を持ち、能力を持った時に初めてタラントを安心して任せることができるのであります。主よ、あなたは私たちを完全にご存知の主であります。私たちの今得ている能力、また私たちがまだ気づいていない能力、これをもうあなたはすでに知ってくださっていることを感謝します。その能力は命から生まれるものであります。もうすでに私たちはキリストの DNA を持ち、キリストの種がまかれ、受精卵が内側に植えられていることを感謝します。これが分裂し、分化し、そしていろいろな器官となり、またいろいろな能力を発揮し出すことを感謝します。私のうちにこの命の 文化、成長が進行しつつあることをまず知ることができますように。そしてどうぞ主よ、今私たちがまだその命を自分の何かでもって抑圧し、まだ自分の人生の計画とか何かでそれを阻害していることを許してください。命を圧迫し、命を押し込めることがありませんように、この命が豊かに分裂し、そして分化し、この能力を発揮するに至りますように。そのための私たちの内側の土壌、心の状態を整えてくださいますように。この命が育つための私たちの内側の土壌、栄養分、いろんなもの、酸素、すべてをあなたが備えてくださることを感謝します。水分も全部あなたが配剤してくださっていることを感謝いたします。そして私たちはすでにタラントを分配されていることを感謝します。まだ自分のタラントがどれほどのものかわからないかもしれません。自分の能力がどれどういうものであるのかまだわからないかもしれません。しかしあなたはすでに知っておられ、すでに私たちの能力、それぞれの力に応じてデュナミスに従ってタラントをくださっていることを感謝します。それは6000日分であります。最低でも6000日分あなたが私に委ねてくださっていることを感謝いたします。このタラントはまず巫女が語り出してくださった御言葉であることを感謝いたします。私にすでにそのタラントが、御言葉が、巫女が語ったことによって与えられていることを信じます。あれこれあれこれの器、あれこれあれこれの正解、あれこれあれこれの学校、あるいは人物、先生、それらのものから私たちを解放してください。私たちは戻るべきは御言葉であります。信仰は聞くことによる、聞くことは神の言葉、神の言葉はキリストの言葉であります。キリストの言葉を聞くことから信仰が生まれることを感謝いたします。すべて信仰によらないものは罪であるとある通り、信仰のない愛は絵に描いた文字であります。たっというのは愛を通して働く信仰であります。信仰がないときには罪であります。愛は信仰を生み出すゆえに最も尊いと言われているのであります。主よ、この関係を知ることができますように、ヒューマニズムに落ち込むことがありませんように、愛こそ全て的なヒューマニズムから私たちを解放してください。私たちの信仰がリアリティを伴ったものであるように、愛もリアリティを伴ったものであるように、また真理を語り、センチメントではなくストロングなものでありますように。主はあなたが私たちにこのタラントを委ね、このタラントを用いよ、とこれを資本金として投資し商売せよと委ねてくださっていることを感謝いたします。今までなんと自分の必要、自分の問題、自分自分自分で明け暮れていたことでありましょう。主よ、私たちはあなたの必要、あなたの事業、あなたの計画をないがしろにし、子供だったのであります。幼い子供だったのであります。主よ、私たちをそこにとどめ置かないでください。成人の間で奥義を語り合うことができますように。私はキリストにあって成人、アダルトであることを願います。いつまでも砂糖まぶしにとどまることがないように、綿飴でとどまることがないように、単なる口に甘いものでとどまることがないように。御言葉は口には甘いが腹には苦いと書いてあります。ヨハネが巻物を飲んだ時、腹には苦かったと、ダニエルも苦かったと、主をその苦味に預かるものでありますように。これが成人であります。どうぞ主よ、 そういう幼い人間中心ヒューマニズムから私たちを解き放ってください。私たちはキリストにある聖人となりたいのであります。あなたの産となりたいのであります。あなたから委ねられるものになりたいのであります。そのために自分の能力を養うことができますように、学ぶべきことを学ぶことができますように、どうして学びもしないものに鋭いメスを与えることができようか、どうして学びもしないのに多量の資金を委ねることができようか。私たちは学びます。そして自分に投資いたします。兄弟姉妹に投資いたします。周りの未信者家族に対して投資いたします。どうぞ霊に巻くように、肉に巻くことがないように、私がそれを識別することができますように、そして永遠の命を刈り取り、さらに育ち、さらに栄光化し、神の子の出現を待ち望むことができますように、私たちもその瞬間を被造物とともにうめきを持って待ち望みます。私たちは忍耐を持って炎天下のもと待ち望みます。その瞬間は一瞬であります。神のこのプラザに入ることを、パビリオンに入ることを、私たちは第一の人生の動機とすることができますように。栄光であります。ハレルヤ。ではありがとうございます。主から直接にビジョンをいただくように、御言葉を直接に語っていただくように、あなたに対するタラント、あなたの能力は何であるのか、あなたが何のために証明されているのか、自ら知るように、自ら歩むように、自ら立つように、自ら責任を負うことができるように、神の息子になるように。タラントを豊かに巻き投資し、持ち豊かな収穫、豊かな刈り取り、豊かな報酬、豊かな分配に預かるように、持っているものはますます豊かになるであろう。あなた方は持っている民として振る舞うように、あなた方はすでに持って満ち足りているものとして語りを考え、そして振る舞うように、必ず御言葉の通りにますます豊かなものとされるでしょう。ただ信じるよ。Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory. 主よ、どうぞ私たちが得たものを無にすることがありませんように、どれほど絶大な富とパワーを得ているかを知ることができますように。よくわからないものは知恵と啓示の霊を求めるように。これは霊によって啓示されることであり、魂の問題ではないことを知るように。どうぞ主よ、私の霊をますます開いてください。ますます私の霊に光を送り、私の霊の中にあなたのビジョンを掲示してください。どれほどのものを得たのか。神の武具は要塞をも砕くとある通り、どうぞしよう、この使い方を忠実に学ぶことができますように。神の子とされていることを感謝します。私は神のこの自由へと召されていることを感謝いたします。肉の使える機会とせず霊に使えるようにと、この霊的な投資者となることができますように。ハレルヤー。